今日は一年に一度毎年この時期に青年たちが詩式をして、そして賛美を指導してくれるユース礼拝ということで、何かといろいろいつもと流れが違うので、私も皆さんも少し戸惑いがあったりして礼拝が始まったわけですが、それでもこうしたいつもと違う礼拝というのはとても新鮮で、普段のこの厳かな礼拝に慣れ親しんでいると、ああそうか、こういう礼拝もあるんだなっていうことを思わされます。ただこうした形式の礼拝というのは決して珍しいことではありません。もう世界では多くの教会がこうしたドラムやバンドを使った、いわゆるコンテンポラリーワーシップなんていうふうなカタカナの言い方になってしまうんですけど、取り組みがございます。まあ普段の礼拝とこうした礼拝とどこがどう違うのかということですけど、明らかに音楽が違います。賛美の形式が違います。いつもだったらオルガンあるいはピアノの伴奏ですけど、今日はドラムがあり、サックスがあり、トランペットがあり、バイオリンがありというふうに、大変多彩なメロディーの中で神様を賛美できる、これも素晴らしいことではないでしょうか。違った礼拝をしているなというふうに思われるかもしれないけれども、実のところ違うのは音楽だけです。言葉についてはいつもと全く同じです。私たちは同じ言葉で神様に祈り、同じ言葉で罪を告白し、神様に悔い改めをして、そして御言葉で主なる神様と出会うのであります。それにしてもこうして青年たちがですね、礼拝をリードしてくれる、このことに本当に私は感謝をしたいと思います。すべて彼らがやっています。どの賛美歌を歌うのか、そして詩式をリードする、またちょっとこの曲の流れやテンポとかですね違っているので、ひょっとしたら回収にはちょっと歌えないんじゃないかっていう配慮もあって、事前に私たちも歌えるようにというふうに練習も指導してくれてですね、手取り足取り私たちが礼拝にも参加できるように工夫をしてくださっています。ともすると年長者は、私も含めてお年寄りは、大人たちは、彼らはまだ青2歳、経験不足、こんなような言葉を使ったりいたします。若い連中にはまだ早い、もうちょっと経験を積んでからじゃないとダメだみたいな言い方を口癖のようにすることがあります。皆さん、社会は変わりました。情報社会を牽引できるのはもはや若い世代です。青年の存在感というのはですね、今社会の至るところで強くなり、そして今後ますます大きくなることでありましょう。ネット社会だから、青年たちに活躍の場が来たな、そんなふうに思われるかもしれませんが、実はそう考えることも間違いです。間違いです。なぜなら、なんと旧約聖書の時代でも青年が活躍したからであります。今日の旧約聖書は、先ほど読んでいただいたのはエレミア書ですけれども、エレミアという預言者はですね、ある日ある時突然に神様から証明を受けるのであります。そして神はエレミアに向かってこういう言葉をかけます。私はあなたを聖別し、諸国民の預言者として立てた、こう言うんですね。するとエレミアはですね、恐れおののいてこういう言葉をつい言ってしまいました。ああ我が主なる神様、私は語る言葉を知りません。その次、私は若者に過ぎませんから。エレミアは こういう言葉を言ってしまったんです。無理もないです。経験がないわけですから。ところが神様はエレミアに向かって次にこういうふうに言います。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうと言って、私が命じることを全て語りなさい。主なる神は若きエレミアを立て預言者として使わしたんですね。世界ルーテル連盟、私もその働きの一部をさせていただいているんですが、この LWF 世界ルーテル連盟はことに青年の参加というのを重視をしております。最近富にそうです。皆さん理事会っていうと顔ぶれを想像してください。大抵60以上とか、高齢者がずらっと並んでますよね。LWF はもうずっと前から、10年以上前から理事会の構成員の 40% が男性、 40% が女性、そして 20% を30歳以下のユース、そういうふうに決めてこれを実行しているんであります。世界のルーテル教会の意思決定に 20% 青年が関わっているということであります。これもすごいことだと思います。2017年、あと3年後に、宗教改革500年を迎えるわけでありますが、今 LWF ですではですね、これに備えていろんな取り組みをしているんですが、その中にグローバルヤング、グローバルヤングリフォーマーというのを計画をしております。若いリフォーマー、リフォーマーっていうのは改革者っていう意味ですよね。若い改革者たちを育てようという働きをしていて、世界の若者たちを集めて、これから何かプログラムが起こるようです。そしてそのプログラムには市ヶ谷教会から、JELC を代表して下川雅人兄にも加わっていただくことになりました。これも本当に私たち市ヶ谷教会として誇りに思っております。さて今日の福音書、今日のイエス様の言葉はちょっと衝撃的だ、こういうふうに言っていいんではないでしょうか。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってもらったら困るって言うんです。平和ではなくて剣をもたらすために来た、敵対させるために来た、こんなことをイエス様が語ったのであります。キリストの平和、こういう言葉は私たちがしょっちゅう繰り返して使っている言葉です。イエス様は言いました。平和を実現する人は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。平和をもたらすはずのイエス・キリストがこう言ったんです。私が平和をもたらすために来たと思わないでくれ。その真意を今日探る必要があります。平和が人類に欠かせないことは言うまでもありません。イエス様が切に願っているのはこの人間社会の平和であります。人々のつながりであります。そして神様と人との和解、これも間違いのないことであります。そうした中であえて主イエスはこのような私は平和をもたらすために来たんではないなんていう大胆な言葉を語ったのであります。今日の預言者エレミアも実は同じようなことを言っております。エレミア書にはですね、平和という言葉が実にたくさん出てまいりました。数えてみたら18回平和という言葉がヘブライ語ではエイレイネイという言葉ですけれども、シャロームという言葉ですけれども、ギリシャ語でエイレイネですね。この18回というのはですね、新約聖書の福音書4つありますが、その4つの福音書の中に出てくる平和という言葉、エイレイネイという言葉を全部合わせた数と同じ、ここにも18回、 エレミア書だけで18回この言葉を使っている。どれほどまでに青年エレミアが平和を意識していたかということがそれだけでも分かってまいります。で、エレミアはこういう言葉を言うんであります。平和がないのに平和平和というこの世の中、平和がないのに平和平和と言っている、こういう言葉をエレミアは言っております。この言葉とですね、先ほどのイエス様の言葉、私が平和をもたらすために来たと思ってはならない、この言葉はつながるんだと私は思うんであります。私どもが思っている平和というものが実は全然平和ではないんだという意味へとつながっていきます。この頃よく聞く政治の言葉、集団的自衛権、まあ、このそれから今後憲法がどんな風に解釈されてどんな風に変えられていくのか、まあ、このあたりの問題の行方というのが気になるわけでありますが、まあ、この問題に、この政治的な問題で世の中が意見が分かれているのと同じように、平和についても意見が分かれるんであります。日本は平和な国ですかと聞かれたら、皆さんはイエスと答えますか、ノーと答えますか。私の想像ですけど、多くの人はまあ平和かな、こんなふうに答えるんではないでしょうか。憲法9条が、まあ、戦争を拒んでくれているということは、私たちがそれだけでもこの平和を感じ取ることができることと、まあ、関係しているかもしれません。ところが戦争放棄って言っておきながら、日本には自衛隊がある、軍隊がある、そして近隣の国々とは絶えず緊張関係にありますので、そのことを思うと迂闊にですね、平和平和とはちょっと言えないかな、まあ、そういう思いにもどうですか、させられるんではないでしょうか。ですからこの平和がないのに平和平和と言っているというエレミアの言葉は今の日本にぴったり当てはまるんです。のほほんとした気分に浸るとですね、のどかで平和だなぁなんていうふうに思えたりするんですけれども、のほほんとしているだけでは平和は実現できないんですね。平和という言葉の背中側には、裏側にはいつも平和を破壊しようとする正反対の強烈な力が働いているんであります。そのことを私たち忘れてはなりません。先ほどのイエス様の言葉も、平和を引き裂こうとするこの反対方向の力をイエス様が意識していたから出てきた言葉なのです。平和はぼんやりのほほんとしていても保つことはできません。それを一人一人が求め続けないといけない。祈って求めて、語って求めて、行動して求めていくことで、平和はようやくなんとか維持できていくことができる。それが平和ではないでしょうか。まあ、こんなふうに考えていくとですね、今日のイエス様のもう一つの言葉も私たちにのしかかって響いてまいります。次の言葉です。自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない、この言葉です。十字架を担うということ、このことをイエス様は平和と合わせて語っている。平和と十字架を切り離さないで二つをペアで考える、こうして平和を今日捉え直したいのであります。 イエス様は十字架にかけられてご自分の命を犠牲にされた方であります。ですからイエス様が語る平和というのはやっぱりこの出来事とつまり十字架とペアで見ていく必要があるのです。平和とそれを壊そうとする反対の力、こんな言い方を先ほどいたしましたが、まさしくそうであります。平和のために十字架は不可欠なんであります。ですから十字架はイエス様の苦難の象徴でもあるんですけれども、同時に十字架は平和の印でもあります。十字架がなければ平和はないのです。自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない、この言葉ですが、キリストは同じ道を私たちに歩めと、あなたも命を犠牲にせよということを言っているわけではありません。それぞれ一人一人の十字架を担う、そのことを私たちに今日語りかけています。十字架を担いながら生きる、それがキリストに従うということであります。十字架をですね、つまり重荷をあたかも自分の人生を邪魔するもの、これはあってはならないものと考えてはいけないのです。むしろ十字架という重荷は先ほども言ったように平和と結びついているんですから、なくてはならないんです。私たち一人一人がそれぞれ自分の十字架を担って生きることは、一人一人が平和づくりに励んでいるということでありますから、これは良いことなのであります。イエス様の御心にかなっていることであります。私たちの背負うそれぞれの重荷は御心にかなっていることなんですね。イエス様に習い、それぞれの十字架を担って生きる私たちに神様は共にいてくださるのであります。それが信仰がもたらす強みであります。十字架を担いで生きるということ、これは正しい生き方なのであります。先ほど の福音書の言葉の中に、イエス様の言葉の中にですね、娘が母に対立する敵となるなんていう言葉がありましたね。ぎょっとするような言葉なんですが、それにちなんだことお話を少しだけ最後にしたいと思います。介護というのは最近今ではごく珍しくない普通のことですけれども、あるクリスチャンの方ですが、自分の母親の介護をしながら生きておられた、その中の体験談を読んだことがございます。介護です。ですから普通のことなんですけど、この娘さんとお母さんはあんまりいい関係ではなかった。むしろ少しこう対立をしていた母と娘だったわけですが、それでも彼女はですね、母親の介護をすることは正しいことなんだっていうふうに常にこう言い聞かせて、母親のところに通いながら介護を続けます。彼女自身、少し病気持ちで、あるいは仕事もしていたりということもあってですね、そういう中での介護ということになると、これはもう手が回らなくなるということを何度も経験をしたそうでありますが、そうした時に彼女が立ち返るイエス様の言葉、それがマタイの福音書11章28節の言葉です。有名な御言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい、私が休ませてあげよう。疲れた者、重荷を負う者は私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげよう。この方にとって介護は大きな十字架でございました。けれども介護は正しいことです。 とても辛くて重たくて時に耐えられなくなったりします。けれどもやらなければならないという責任感、あるいはまあ義務感で、まあ、なんとかこれを続けることも可能かもしれません。しかし彼女はこう受け止めたんです。これは私の十字架であって、これをしながら私も自分の平和を、自分も平和に貢献をしている、まあ、そんなふうに受け止めることが彼女はできたのであります。私たちそれぞれ自分の十字架、それを担い、そしてそれと向き合って生きること、それは平和を作っているということの何よりの証拠でございます。祈りましょう。神様、私たちが口にする平和がイエス様やエレミアが語った平和とは大きくずれていることでしょう。けれどもどうかこの罪を抱え悪せくしながら生きている私たちにも、あなたと共にこの世界に、この地上に平和をもたらす働きをさせてください。十字架を担い、そして身の回りに平和をもたらすことができますように。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。